パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン、割り見て、@gmail.com。何かを始めるのに、遅いということはない。
はい、米粒社協のサンキュー達夫です。
日賀萌えるです。
アストミシンゴです。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、アストミ先生、お久しぶりでございます。
はい、あ、お久しぶりです、どうも。
そろそろ、ね、新全県の季節ですけれども、はい
はい。そうなんですよね。もう、ちょっと録画が溜まっちゃって。
あ、録画してるまだ。
でも、急いで見ないといけないんですけど、まあ、そのね、いろいろ、アマゾンプライムとかも利用して、うん、いろいろガーって見ようと思ってますけどもね。
ひばくんはアニメ見てんの？
今期はうるせえやつらしか、すいません、撮ってないです。
うるせえやつ
ら。うるせえやつら、僕ずっと好きで、ずっと、はい、今期も。
今のやつも見てる
から。はい。なるほど。
ありがたいですね。足富先生はどうしてたんですか、最近は。おたかつ的には。
おたかつ的にはそうですね。3月にですね、僕がずっと大好きだった、うん、まあ、今でも大好きなプリパラっていう作品があるんですけど、
はい、
そのプリパラの、もう、源流という感じですかね、うん、アーケードゲームが、3月で稼働完全に終了したんですよ。
何？
へぇ
ー。あれだけ流行ってたのに。
もともともう2年、アニメの放送終了と同時に1回稼働が終わったんですけど、
うん、
人気がありすぎて、うん、その1年後にはしれっと復活するっていう、結構女子向けゲームではありえないことが
1回。ありえない。
だから、その時放送してた、プリちゃんと、
うん、
プリパラのゲームが同時に稼働してるっていう変な時期があって、
うんうん、
で、その後は、プリマジっていう作品に移ったのと同時ぐらいに、
うん、
一旦全国の、施設から稼働終了して、
うんうん、
東京駅にある専門ショップでのみ稼働してる状態だったんですよ。
へー。
都内ではそこ1台だけっていう。
うん、
ただその都内で唯一そこにあったやつも、2024年の3月に、中のその排出される紙の在庫がなくなり次第終了っていう。
ああ、なるほど。
はい。もう、ついにアーケードゲームも完全に終わりますってなって、
うん。はい、はい。
もう、その、プリティシリーズのその専門ショップ全国に5カ所ぐらいあるんですけど、
うん。
もうその発表があった後、もうとんでもない行列になってて、もうやっぱその、最後にプレイしに行くっていう、思い出に、みたいな。うんうんうん、で、僕も、まあ、例に漏れず、発表された翌日に、行きまして、
お
東京駅の中のショップで、
お
で、一応それを今、動画で編集して、そのうち、YouTube に動画で上げようかと思ってまして、
いいですね。
はい、最後にプレイしに行った思い出みたいな感じで。
すげえ。
はい。で、まあ、そう、3月の、まあ、終わりぐらいに確かもう在庫はなくなって、もう完全に稼働が終了したんですけど。
そうなんだ。
はい。ただ、でもそれでもすごいなって思うのは、まだライブ活動とか新曲作られたりはまだしてるんで。
おー。すごいね。
そうなんです。だから結構、女子向けコンテンツの中では相当長い方だと思います。
長寿だよね。
はい。もう、今度10周年記念プロジェクトっつって展示会とかもやったりするらしくて。
うん、
はいはいはい、
はい、
でもまだ10周年
まだ10ですね。2014年7月スタートだったので。
プリパラ？
プリパラが。
あ、そうだっけ、は
い、プリティシリーズで言うと14年目とかですけど、今。
あ、そっかそっかそっか。
はい、プリティリズムから数えたら。
あ、そうだね。
そうですね。はい。なんで、ま、ゲームが、ま、でもやっぱその中でも一番、やっぱゲームの存在でかかったので、
うんうんうんうん、
ま、それが終わる瞬間ってのは、またその、いつも、 ずっとやってたゲームですけど、やっぱ最後に、また遊んでねって画面に表示されてたのがすごい切なかったんですよね。
あー、切ない。切ない。どうやって遊ぶんだ。
また遊んでねって出てるけどなー、みたいな。もうプレイできないんだよなー、みたいな。
切ないね。
ちょっとエモかったですね。
エモいね。
はい。そういう感じのが
楽しくして。うん、おしゃれ魔女ラブ&ベリーが20周年ということで。
あ、そうですね。
これも、
こう、やっぱこの定期的にこの、なんか、女の子向けのその、アバターに着せ替えする系のゲーム、
うん、
やっぱり、ね、やっぱそれぞれ世代があるじゃないですか。
ね、
まあ、僕は完全に大人になってからハマった変態ですけど。
そうだよね。
だいたいあの、ね、僕の好きなアイドルなんかがみんな、ラブ&ベリー世代なんで、うん、みんなそのコラボカフェに行ってる写真とかあげるんで、これで僕も知ったんですけど。
なるほど。
やっぱ根強い人気だなと思って。
あ、やっぱりありますよね。その、うん、結構、アイカツを見てアイドルになることを決めた、うん、で、実際アイドルやってる子とかもいたりしますし、もうアイカツがだって2012年スタートだったので、
あ、
結構、
そうだろうね。
まあ、そう考えたらそうかと思って。
そうだよね。
いや、すごいですね。
だから、アイドルアニメとかの流行り始めと、今のこの、実際のその三次元アイドルとかって結構リンクしてるんですよね。
そう
か。
ああ、なるほど。
ちゃんと見て憧れて育った人たちがいるってことだもんね。
そうですね。だから実際その、しかもまた面白いのがそのプリパラのメインキャストをやってた人たちが実際のアイドルだったので。
ああ、そうだよね。
っていうのもあるから、
うん、
そうか。
結構やっぱ親和性がすごかった。
ああ。
なっていうのはありますね。
その需要って今どのコンテンツに向かってんのかな？
あ、今だから、さっきも言った、イベントですね。ライブだったり。
いや。
新曲。あ、
新しい作品とか。
あ、新しい作品。あ、そうですね。一応、プリティシリーズ自体はもう全然続いてるので、
うんうんうん、
4月からまた、秘密のアイプリっていう新
シリーズ。ね、新漫画ね。
アイプリやってるよ、ね。
新漫画で始まって、で、その、作品で主人公をやってる声優さんが、
うん、
前作の、ワッチャプリマジっていう作品で、デビューした人なんですよ。うん、声優デビューした人。
そうなんだ。
もともとそのプリティシリーズで、やってたオーディションがあって、
うん、
だからその我々みたいなおじさんは、
うん、
このオーディションはそのさらにその前のキラッとプリちゃんっていうシリーズが放送されてる時からやってたので、
うん、
オーディション自体を、
うん、
だからそのなんかデビューする前から知ってる女の子が今主演張ってるみたいなエモさもまた
あー、エモいねそれは、うんうん、
はい。でやっぱりそのなんか1000人以上応募があったオーディションを勝ち抜いて優勝してる子なんで、
うん
デビューしたばっかのことはいえども、うん、ライブとかでダンスパフォーマンス見ると完璧なんですよ、やっぱり。
すごい。
すごくて、これがまたその子が主演やってるっていうのもあり、
うん、
で、まあ、どんどん新しいキャラクターとかも増えてきて、
うん、
で、しかもやっぱちょっと、キャラクターデザインがちょっとプリパラよりっぽくて、
う
ん、僕超好みなんですよね。
なるほど。
そうなんですよ。で、また、それに伴って、まあ、ゲームも新しい、シリーズ、新しいやつが出てるんですけど。
それって、はい、デバイスは何なの？
あ、それもまたアーケードゲームで。
あ、やっぱ。
出てて。
そうなんだね。
ただちょっと僕は、今回のはちょっと手が出しにくくて。
なんで？
今回のその、このアイプリって作品が、うん、ゲームが2つあるんですよ。
う
ん、
その、今までのそのアイドル、ゲームの中のキャラクターに衣装を着せてリズムゲーム遊ぶタイプの元々のやつと、
うん、
あと、
うん
うん、アイプリバースっていう、
うん、
なんか、いわゆるそのバース。
はいはいはい。いろんな世界観。
空間みたいなので、
はいはい、
その自分のキャラクターの写真を撮ったりだとか、あと過去の作品、過去の作品のキャラクターたちと一緒になんか遊べるモードみたいなのありますよみたいな。
うん、
完全にその我々みたいなその、過去の亡霊に囚われてる人たち向けの。
亡霊って言うな、自分で。あ、じゃあ、スマホゲームってこと？
そ
うい
う。あ、一応アーケードゲームです。
アーケードでやるの？
アーケードゲームで。
だからやりにくいの、それは。
はい。
なんでやりにくいの？
やっぱりその、ゲームが2台稼働してるって考えたら、
ああ。
同時に2台稼働してると。
なるほど、同時にはね、
やっぱどっちかを遊ぶと、どっちか、もう片方遊びたくなっちゃうなって絶対思っちゃって。
ああ。
今回はやっぱその、外から見てよっていう感覚の。はい。はい。 あと、まあ、一応プリパラは、その、スマホアプリの方も今はあるので、
うんうん、
これが、あと、一応システム的にはアーケードゲームとほぼ一緒のやつだったり、で、このアプリに連動したオリジナルアニメも作られたりしてるので、結構まだまだ、その、終わってはいないですね。
なるほど。
はい、これが10年ぐらいの。
アプリの方は、なんかこう、はい、カードみたいなのはもらえない。そういう、集めるみたいなのはないんだ。
まあ一応ゲーム内アイテムとして、まあその、ストックはされてますね。
ああ、なるほど。
やっぱそのなんか、あの、アーケードゲームにあった、あの、そのなんかゲーム一回遊んだら一回チケットが排出されるっていう、うん、やっぱあの、アナログな感じで集めるのが僕楽しかった。
あれ、楽しいよね、やっぱ。
ですね。はい。なんでちょっとアプリの方は、その、アーケードゲームほど熱入れては遊んではないんですけど、
うん、
まあでも、その、アーケードゲーム終わった後でもまだあのゲームが遊べるっていう感覚は、まだアプリの方ではまだまだ楽しめるという。
楽しんでんだね。
すごい。
そうですね。はい。
すごいな。
30代後半の男性がこういう話、こういう楽しみを。
え、メインのお客さんはちゃんと入れ替わってんのかな、うん、その女児。
いや、さすがにそこはあると思いますね。
うん。ちゃんとやってんだね。
そうですね。やっぱでもやっぱり、まあ、ライブとか見に来るような人たちは、結構もう歴戦の勇者たちというか。
そっか。
もうなんか結構10年以上追い続けてると思いますよ。さすがに、今新規でプリパラに触れる方法がもう、
ないよね。
ほぼないに等しいので。
そっか。
まあ本当そうですね。まあちょっと、また、あの、世代的な話になるかもしれないですけど、うん、あの、子供の頃プリティシリーズが好きだった女の子が、成長して、うん、結婚して子供生まれて、今子供と一緒に、うん、あの、現行のプリティシリーズ見てて、みたいなパターンで、うん、あの、いや、お母さんが子供の頃にね、こういう作品があってね、みたいな感じで、その、プリティリズムとかプリパラを子供に教えるパターンとかはあるかもしれないですけど。
あ、そうだね。
だそこはもう本当、プリキュアと一緒ですよね。
そうだね。
そうあってくると、うんうん。プリキュアもね、20周年でしたから。
そうか。そうだよな、はい。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
せっかく来てくれたので、まあ、部費部入る前に、
うん、
ちょっとメールもご紹介したいなと思うんですけれども。
はい。
朝記者からいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近気に入ったアニメ主題歌が CD として発売されないことが多くて困っています。どいつもこいつもサブスク。ひどい場合はサントラも丸々配信なんてこともあります。オタクとしてアイテムとしての CD が欲しいのですが、これってもうオールドタイプの考え方なのでしょうか？皆様どうされてますか？というメールがありました。いや、足止先生一時期ね、うん、だってもう、はい、マイクールオープニングエンディング CD 借りてさ。
はい、やってましたね。
ね、データ化してったりとかもしてたじゃないですか。
うんうん、そうですね。そのマイクール CD、まあその金銭面の都合で、まあ買えはしなかったですけど、レンタルショップでレンタルしてきて、パソコンに取り込んで、全部 iPod に入れとくみたいなのはやってましたけど、やっぱ、その、まあアニソンだけじゃなくて、普通に CD 業界全体が、もう、だいぶ売れない、CD が売れない状況なので、まあ正直仕方ないなとは、
うん、
思ってますね。
うん、
まあ、あとまあ、その、ネットが便利になりすぎたというか。
まあね。
本当にもう、まあさっきも言ったけど、サブスクでもう、今もうほぼ全ての曲が、もう何もしなくてもその場で検索だけすれば聴けるみたいな状態にもなり。
まあ YouTube だって配信してるもんね。
そうですね。
公式で。
ということ、YouTube も、もう、昔はね、なんか DVD とかを買わないと見れなかった、ノンテロップオープニングとか、うん、ノンテロップエンディングみたいなのが、うん、もう YouTube のそのアニメのチャンネルにアクセスすればもう普通に上がってたりとか、したりしますし、あとその、やっぱ CD って、やっぱ売れないと、やっぱ赤字っていうのがやっぱデカすぎる、ですか、やっぱ物、ね、売れ残ったらあれっていう。
うんうん、
だから結構、もう、今多分声優さんだったりとか、そういう、あとまあその、リリースイベントがある。とかで、うん、そのリリースイベントに参加するための応募券が封入されてますみたいな、パターンで発売されてる CD ぐらいしか、 多分みんなもう買わなくなっちゃったのかなっていう。
そうだね。売る側の都合考えたら在庫抱えたくないしね。
まあ、そうですよね。
そう、サブスクに買ってる方法としてはもうその CD にそういうおまけを付属するしかないのかなっていう。
そうだよ。はい。じゃあ、どうしてんの？なんか一箇所になんかデータをさ、はい、まとめるとかってできなくない？はい、
まあでもそれももう全部もうスマホでできちゃうんですよね。全部。
できちゃう。
もうスマホで、まあミュージックっていうアプリ開いて、
うん。
プレイリストだけ作れるんですよ。
なるほど。
一応スマホの中にダウンロードはしてなくても、
うん。
あの曲のリストだけなんか残しとく、みたいなやつがあって、
うん、うん。
だからスマホの容量は全然食わずに、もう、あの、いつでも再生できるみたいな。
そうなんだ。
ことまあ、そのもちろん、その、ダウンロードしておくことも、
うん、
あの、できはするんですけど、
はい、
もう、その電波が届く場所なら、もう、ダウンロードする必要もない。
すげえ便利。
はい、まあ、いわゆるストリーミングっていうやつ、ね。
はいはいはいはい。
で、できるので、結構だから、その、本当にもう CD を買う必要性がどんどんどんどんなくなってってる。もうスマホが便利になりすぎて。
そうだよね。
っていう感じですよね。あとは、僕が、あの、ハマってるそのブッシュロードコンテンツで、うん、そのバンドビだったりとか、
うんうん、
D4DJ だったりとかは、あの、ライブブルーレイを CD につけるっていうやり方をしてます。
あー、なるほど。
はい。あの、バンドリとか D4DJ って、その、ライブ DVD とかを、うん、その、単品で発売しないんですよ、なかなか。
へー。
なんかその、ライブから数ヶ月後に発売される新曲の CD に、
うん、
ブルーレイ付き限定版みたいなの感じで、あの、付けてるみたいな。まあ、値段はそれなりにしますけど、
結構
そういう感じですね。まあ、そのライブ DVD も、手に入るし、まあ、CD も売れるしっていう感じでっていう。う
ん、すごいな。
で、その値段設定も絶妙で、
うん、
ちょうどライブ DVD ぐらいの値段なんですよ。
通常通りじゃねえかと。
だからライブ映像を欲しいなって思ってる人からすれば、
うん、
ライブ DVD に CD が付いてきたみたいなお得感も。
そうだね。
あるし、まあ、CD も CD で、あ、さっき言ったそのイベントに行くための応募券が付入されてますみたいな。
はいはい、はい。
なんか付けたりとかもして、やっぱその次に繋げる。
なるほど。
タイプ。
その値段一緒だったら、じゃあ逆に言うとライブブルーレイに CD が付きましたっていうパターンでもいいっちゃいいってなっちゃうんだよね。
まあ、ただそれだとその、そうなんですよ。それだとさ、やっぱ CD が売れないんですよね。
うん。
結構。ライブブルーレイは好きな人はある一定数いますけど、やっぱ、うん、CD の方がやっぱ値段は安いので、
うん、
やっぱ CD にブルーレイついてますって言った方が、なんか売れる感じがするみたいな。
あ、うん、でも買う人は結局ブルーレイ買う人しか買わないよね、もともと。
まあそうですね。あとまあライブイベントがあったりするので、
うんうん、
まあそのライブイベントに行きたい人は、その、
そうかそうか。
今何でもかんでも結構抽選じゃないですか。
うん、
あのライブに。あと、最速先行申し込みみたいなやつだと。で、ここもまたすごいギミックなのが、そのライブに、なんか、VIP 席と普通席みたいなのがあって、
うん、
やっぱ VIP 席ってみんな取りたいんですよ。
うん。
だから、その、
ね、
うん、どうしてもそのライブを VIP 席のチケット取りたいなって人は、CD を数枚買って、応募券を、あの、取って、だその何枚か、
うんうん、
チケットを応募するためだけに買うっていう。
へぇ
ー。なんでしょう、この、言い方悪いかもしれないですけど、あの、AKB 総選挙の時の投票権と同じ感じというか。
まあ、そうしたいんだろうね。
はい。なんか、やっぱりその、だって、多分投票のために CD たくさん買うみたいな人ってやっぱりいらっしゃるわけじゃないですか。
う
ん、
そうか。
うん。でもちょっとその世界にちょっと足踏み込み始めてるというか、
お、
結構、なんですよ、CD を、そう、やっぱその CD アートはやっぱりその、どれだけコレクション欲に訴えるかだけだと思うんですけどね。
うん、そうだよね。
僕はやっぱりその、イニシエなんで、
うん、
なんか CD ラックに CD がずらーって並んでるのは、うん、眺めたいっていう思う側の人間ではあるんですけど、
眺めたい。
はい。 やっぱそこまで別に手元になんか CD で残ってなくてもなっていう欲がない人が多分かなり多いんじゃないですかね。
う
ん、
そうだよ、
ね。今は。
でもキャラ CD は、キャラ CD 専用の絵とか描いてくれたじゃないですか。うん、あれは、嬉しかったですけどね。
そうだよね。
日常とかもやっぱり僕、買ってましたもん。
確かに。まあ物が欲しいっていう人もいるけども、まあそこがメインじゃなくなってきたってことなんですね。
まあそりゃそうでしょうけどね。
そうですね。あとやっぱりまあ、オタクの人たちの金銭事情っていうのも。
そうだよな。
結構やっぱりあるんじゃないですかね。だって、CD が1枚なんか1000円とか、ですけど、僕が入ってるその、だから、アップルミュージックは、月1200円ぐらい。
うん。
で、もう聞き放題ってやつなので、
うん。
やっぱ CD に比べると、その、やっぱ、コストパフォーマンスっていうやつが、
そうだね。
圧倒的なので、
うん、うん。
もう今、だって若い人何でもかんでもコスパって言うじゃないですか。
そうだね。
そうなんだ。へぇ。
でも、その、だから、この値段で、この、これはお得だみたいな。もうそっちに行っちゃうので、やっぱ CD1 枚を1000いくらで買うっていう旨味が、なかなかですね。
まあそりゃそうだわな。
そもそも、そうですね。もともと配信、このなんか曲、音楽の配信みたいなのが始まった段階で、なんか、1曲150円とかそんなんでしたもんね。
そうだよね。
あ、だったね。
もうその値段の時点でなんとなく、あ、もう CD 売れないんだろうなって。
だって CD 売るにもさ、店舗が必要だったりとかさ、
ね、
在庫抱える倉庫も必要だしさ、
うん、
またそういうところにお金も払わなきゃいけないから、まあ、単純に作り手から受け手に、ダイレクトに音を安価に届けるってことを考えると、配信の方がメリット多いよね。
そうですね、販売店もみたいなのもどんどんなんかちっちゃくなっていっちゃって、まあ、あとは本当に CD、この店舗で CD 買ったら、ブロマイドがついてきますよだとか、うんうん、ポスターついてきますよだとか、まあ、オタクはそういうのに弱いので、うん、そういうのを集める人たちは多分 CD 買い続けるんでしょうけども、うん、まあでもそのポスターも、そのアーティストが好きだから買ってるっていう、
そうだよね。
あれなので、
他の、ね、
そうですね。まあその他の、曲に興味が湧いた時は多分 CD は多分買わないのかなっていうか、
うん、
サブスクでいいかぐらいな。
うん
そうですね。はい。
同じように、達夫編集長をはじめとする熱持ちメンバーご一行様、500回のお祝いメール以来、おテント様の下に出てまいりました、アニメ過疎地と言われる、宮崎在住のガイロヒナキであります。
はい。どうも
宮崎県。
はい。
宮崎そうなんですか
?1 月12日に NHK 総合で知られざるコミケの世界をやっていて、うん、東日本大震災の津波でグッズが全て流されてしまい、残ったのがイタシャという出店者がいたのを思い出しました。津波が来たらグッズを諦めなきゃならないようです。まあ、今年の頭も地震がありました。
ね、
CD も多数あるオタク、私も落語も好きですが、達夫さんも落語ファンですから、落語の CD もお持ちでしょう。しかし、多数の CD を持ち出すのは不可能です。テニスの王子様を例にすればわかると思います。テニスの王子様はかなりキャラソンがあります。その CD をすべて持ち出すことは、いち早く避難すべきという状況では無理です。近年はダウンロードで音楽を買いますが、配信していない歌も落語もありますし、CD で持っていたい人もいます。そこで、CD を MP3 化して USB メモリーやカードメディアに入れて持ち出せるので、私は災害の備えの一つに、CD の MP3 化を考えるべきだと考えます。CD はいわば紙の本と同じ。本はデータ化して持ち出せませんよね。電子書籍しか持ち出せません。しかし CD は MP3 化して持ち出せます。そうすれば音楽だけでなくドラマ、落語が何もできない避難生活のお供になります。私の住む宮崎も南海トラフ大地震の区域にあり、いつ何時大地震が来るかわからない、
うん。
今回の大地震を対岸の火事とは思っておりません。だからこそ CD の MP3 化は必要と強く主張します。最後になりますが、今年はときめも最初の PC エンジン版発売から30年目の節目の年です。
30年
何かあるんではないかと期待していますということでいただいております。宮崎在住のガイロヒナキさん、1月にいただいておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう。これまでの CD はどうした、ねうん、
これまでの CD?
アシトミ先生は、まあ、 はい、これまでも大体データだったのか、足止め君の場合。
まあそうですね、やっぱり、買うと結構な金額になっちゃうので、うん、そのレンタルショップで、まあ、借りてきて、あの時はその、パソコンの中にある iTunes ってやつに、まあその、容量を食いますが、一応 MP3 で残してあるっていう形でしたね。
うん、
で、それを iPod で外に持ち出したりとかして、聞くみたいな感じだったんですけども。
それ未だに使ってる、まあ
うん、これがやっぱりさっき言ったサブスクでもう、全部賄えちゃうので、ほぼ。
そうだよね。
そうなんですよ。今まではそのなんか、iPod が例えば、容量がなんか 32GB だ、64GB だっつって、うん、あ、これちょっと音質全部落とさないと入りきらないなとかいろいろ考えてたのが、もうスマホの残り容量とか関係なく。
そうなんだよね。容量の問題が出てくるんだよね、今度。
もういつでも好きな時にどの曲でも検索すれば出てくるっていう、もう世の中になってしまったので。
そうだね。
もう本当にそうですね。さっきのあの、CD を並べて置いといて、眺めるみたいな趣味がない人でない限り、うん、結構 CD はもう買わないかもしれないですね。
そうだよね。
はい。
あ、
僕ももう長いこと CD 買ってないですね、本当に。
アストミ君はちなみに、うん、
はい、
今は何買ってるの？何にお金使ってるの？
そうですね。僕は、やっぱり、ライブに行くのが好きなので。
ライブな？
はい、ライブグッズ。あと、この熱文字でもよく言ってる、アニ様のブルーレイとかが、どんどん増えていってる感じ。
確かにな、アニ様のブルーレイとか手元に置いときたい。
はい。
まあ、確かにな。
そうですね。まあ、好きなアーティストだったりとかのブルーレイとかも一応残し、うん、あ、買いつつ、まあ、そうですね。ライブグッズが結構多いですね。
そうだね。
はい。
一応、番組企画で部屋整理したけど、その後、お部屋はどうですか？
はい、あ、そうですね。一旦その、収納、あ、いらない、本当にもういらないもの全部捨てて、
うん、
いるもんだけ残してるって状態で、
うん、
今はそのライブグッズを、どうディスプレイするかの段階になってて、
ディスプレイ。
もう本当によく聞くんですけど、なんか、隙間が気になるんですよ、今。
あ、はいはいはい。
あらゆる場所。あれ、ここ、こうすればこれ飾れるのにな、みたいなスペースがどんどん見えてきて。
見えてきて。
今もう本当に毎日のように100均に行ってるんですよね。
すげえ。
なんかなんでしょう、ネットを買ってきて、ワイヤーネットを買ってきて、そのワイヤーネットを壁にかけて、そこにフックかけて、
あ、はいはいはい。
なんか物吊るすとかして、もう、壁でも何でも、その、物を飾る場所とか、収納する場所にしようとするっていう。
ああ。
もう、そこ、で、そうすれば、収納にもなるし、ディスプレイにもなるしっていうので、そう、僕、前の日、状態だと、飾る場所がなかったんですよね。
うん。
もうとにかく、
うんうん。
うん。なんですけど、今はもうなんか、飾る、ここ何飾ろうかなみたいなのも、ずっと常に考えてる状態。で、ここに物を飾る、そうです。ここに物を飾るには何が必要かとか考えたりして。
なるほど。
っていうので、そうですね。まあ、T シャツは、ある程度、まあ、例えばなんとかなるかなと思ったんですけど、うん、やっぱ、いつでも出しやすくするように、ちょっと考えて、うん、100均の。
いつでも出しやすく？
いや、一応スタッフさんが、T シャツ全部畳んで、棚に入れてくれたんですけど、言っても上に積んでく状態じゃないですか。
ああ、そうだね。はい、そっかそっかそっか。
だから、下の方にある T シャツとか、取り出すときって結構。
ね、上の方がぐちゃってなっちゃうしね。
なんで、今100円ショップで、なんでしょう、A4 用紙用の引き出しみたいな。
はいはいはいはい。
やつを、全部で40個買ってきて。
40?
すいません、間違えました。だから、引き出し部分と、
はい。
それを、支える部分とで、まあ、合わせると、まあ、20セットにはなるんですけど、
うん。
20セットぐらい。
あ、40段ってことね。
20段ですね、20段。
20段、20段。
で、それを、 うまい具合に重ねて、その、引き出しをスッてやれば、もう T シャツが全部見えるように、みたいな状態に、整理整頓してますね。
やべえ、それ見て。
いや、今、我ながらめっちゃ綺麗です、今。
いやー、それ見てみたいわ。
いや、それの YouTube だよ、絶対。めちゃめちゃ回ると思うよ。
あ、そういう。そうですかね、うん。
絶対収納とか人のやつってね。
収納は気になるよね。
ないですよ、ですよね。
そうですね、なんか。
習いました、みたいな。
一応なんか、番組の方で、なんか、あの部屋、未だに綺麗なのかなって、チェックするロケがある可能性がありますって言われてて。
え、怖
っ。だから、一応何も、動画撮ったりとかはせずに、もう淡々と片付けてるんですけど。
一応記録撮ってた方がいいよ、もったいない。
ですかね。まあ、本当に、ただ畳んで置いてあるよりかは、だいぶ綺麗に見えるとは思うので。で、しかもやっぱり、いつでも好きなシャツが取り出せるっていうストレスフリー。
ストレスフリーだよね。どんどん溜まってるもんね、T シャツね。
そうなんです
よ。あれ、どこだったっけなっつって、またね、汚くするのもね。
そうなんですよ。やっぱりその、そこをどうにかしたくて。
そうだよね。
今、そのスタッフさんが、その番組の方で片付けてくれたのが第一段階だとして、うん、もう自分で第二段階やんなきゃダメだって思って。おー、これは今、まあ、ちまちまやりながら。はい、片付けてますね。
えらい。
はい、まあ、CD も、ただですね、うち、今 CD 聴く機会がないんですよ。
うん、ああ、そうなんだ、もう。
もともと古い CD ラジカセが家にあったんですけど、はいはい、やっぱ、今もう MD も使わないですし、
そうね。
今ほら、プレステ3、プレステ4とかで聴けちゃったりする、
うん、
じゃないですか。で、しかもさっき言ったパソコンに取り込む必要もなくなったりとかして。うん、なんで、CD は今、すぐ取り出さなくてもいい場所にしまってあります。
うん、
とりあえず。
そう、今、CD を聞くこともできないっていう人結構いっぱいいるからね。
なるほど。
いや、そうなんですよ。CD デッキみたいなのが家にないみたいな。
そうなんだ。いや、ありがとうございます。そんな、足止め先生と、じゃあ、今月も行きたいと思います。はい、ブヒブ！
いらっしゃ
ー！さあ、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーでございます。
はい。
もう4月、ということで、3月にあったことを送っていただいております。だいぶ遅くなっちゃいましたけどね。
はい。
熱文字ネーム、座りパンチラは足首で隠すさんからいただきました。
ありがとうございます。う
ん、軽音、平沢姉妹とのブヒブです、
ね。あらら。
一応前提として言っておきますと、この人は、ういちゃん。ういちゃんと婚約してます。
はい。
で、姉のゆいさんと婚前同居中と。3人で。
はいはい。
で、ちなみに平沢家のご両親は豪華客船で世界一周の旅に出てる。
ほんとここが都合がいいんですよ、毎回。
わがまま設定ですね。
何回聞いても面白い。
両親は世界に旅行行ってるっていう。
しかも毎月別の女たちがやってきてすぐ好きになっちゃう。
いや、女って言わないでくださいよ。ですけど。
3月末に一人の美女が平沢家を訪れました。
あら、ついにあれが
名前は山中沢子さん。
ああ、そっか。
ああ、そっちか。
ゆいさんの高校時代の担任で、軽音部の顧問もしていた先生である。
うん。
容姿端麗だが少しこじらせ気味な性格が邪魔をして、男性とのお付き合いは、からきしダメで、未だに独身の残念美人さんなんてある。
上から目線。
実家からの催促と友人の相次ぐ結婚ラッシュに焦った山中先生は、うん、今年の卒業生を送り出し、新学期が始まる間に行われる恒例のお花見マチコンに一縷の望みをかけ、その日の予定がなかったゆいさんを誘いに来たのであった。
ああ、なるほど。
私は物腰の柔らかい雰囲気と大人の色気をまとった山中先生にハートを打ち抜かれてしまい、たちまち好きになってしまいました。
いやいやいや。
ほんと目移りがすごいわ。
沢ちゃん、この人は、ウイの婚約者の婿殿ですとユイさんが紹介してくれましたが、山中先生は小声でウイちゃんうまいことやったわねとつぶやき、人のものには興味なしといったはっきりした態度で、それではユイさんお借りしますねと言い残し、すごい勢いでユイさんは拉致られてお花見町子に連れ去られていきました。この日 V さんは若葉ガールズのメンバーと旅行中なので、私は一人留守番です。
あら。
この若葉ガールズというのはですね、ゆいちゃんたちが卒業後、そうそう、アズニアンが軽音部の部長を引き継いで結成したバンドです。
はい、原作の方ね。
はい。
はい、
たまには一人でのんびりしようと思っていましたが、ウイさんとユイさんがいないことがこんなにも寂しいものなのだと痛感し、無意な一日を過ごしました。
うるせえよ。
ユイさんが帰ってきて、沢子先生の待ち込んでの大奮闘記を聞きながら二人で晩酌をしているときに、ユイさんは誰かいい人に会えましたかとつい気になって尋ねてしまった。
あら。
全然だよと答えを聞き、大丈夫ですよ、ゆいさんにも必ずいい人が現れますからと決まり文句のような心にもない言葉を私は口にしてしまった。しかし返事はない。疲れで酔いが回ったのか、ゆいさんは虚空を眺めながら、婿殿がもう一人いればいいのにね、無意識に言葉を漏らした自分に驚き、ゆいさんは自分の部屋に逃げ込むように走っていきました。そしてゆいさんはギータをかき鳴らしながら、先ほどの発言を打ち消す勢いで、ご飯はおかずを熱唱するのでした。以上です。
今までで一番腹立ちましたね。はぁって言われましたけど。
というか、
おやおや、
うん、V ちゃんは、この人とユイを二人きりにしてどっか行ってしまったんだね。
そうですよね、そうですね。
若葉ガールズのメンバーと旅行中ってあっさり処理されてましたけど、
はい、
危険じゃないですか。
あらららら。まさかの、まさかの泥沼関係ですか。
いや、でもね、スワパンさんはちゃんと、ね、はい、もう、一線を越えなかったわけですよ。そこは評価しますけども。は
い、評価したいですね。
そんなことじゃないんですよ、もう。もう自分で言ってる部品もないんですよ。ゆいさんは無意識に、いや、無意識じゃないだろうって。お前が言わせてんじゃねえかと。腹立つと思って、
ね。腹立ちますね。
腹立つ、悔しい。
まあ、こんな感じです。
うん、いいですね。
沢子先生ってどうするんだろうね。
難しいのか。確かに、そうですね。やっぱり、ストライパンチャーさんは本当に好感持ってるのは、ちゃんと全キャラをね、うん、無理なくやってるんで、確かに沢ちゃん先生だったら、ああ言うかなってのもわかるんですけど、そこもなんか食い込んでほしかったっていうところがありますけどね。
本当に男いないかな、沢子先生。
いないと僕は信じたいです。
そうですね。なんか、やっぱ、いたとしても、なんか、やっぱり、ちょっと、沢子先生ぐらい変わった人な可能性は、ありますけど、ね、やっぱなんか、普通の男の人だと、その、沢ちゃん先生が昔やってたバンドの話聞くだけでちょっと、聞いたりする可能性はあるかもしれないですけど、デスデビルでしたっけ？
そうです、そうですか。そう
そう。まあ、そうですね。やっぱちょっとキャラ的にも、なんか、美人なのに、なずっと彼氏いないっていう状態であってほしいっていう、まあね、その願望もありますし。
願望。
はい、やっぱ、はい、アニメキャラにみんな願望、ね、こういう人は彼氏いないでほしいっていう。
そうですね。
はい。
続きまして、ミニスカ Y 字バランスさん、ブヒブ、勇気爆発バーンブレイバーンの謎の少女ルル。
素晴らしい。
ほら。
ね、どんな子かと言いますとね、こういう感じの子ですね。
謎の少女ね。
はい。存じ上げております。
はい、私は海兵隊員のミニスカ Y 字であります。上官のルイス・スミス少尉が海岸で保護をした謎の少女ルルの相手をしてやってくれとの依頼を受け、現在悪戦苦闘中であります。
いい投入だな、
は
い、
ルルの話す言葉は、スミスとガガピーだけでコミュニケーションが取れません。
うん、
まずは一緒に歌でも歌ってみようと、私が大好きなビートルズの名曲、レット・イット・ビーを、レリビー、レリビーと歌っていると、ルルは後に続いて、ガガピー、ガガピーと歌ってくれました。さすがビートルズは謎の少女にも響くようであり、報告は以上です。
いいですね。
なるほど。これ、ダジャレが先な ことじゃないです
。ダジャレが先ですね。
ちょっと、そんなこと言わないでよ。
ダジャレが先でしょう、これはね。
なるほど、あ、なるほど、ビートルズがある世界だったんですね。
そういうことですね。
なるほど。いや、僕、てっきり、その、なんか、その、ミニスカワイズさんの名前もふと言うみたいなパターンかと思ってましたけど、うん、その、あれ今、俺の名前みたいな、ことかと思ったら、ビートルズが響くっていう。
ただそれだけだ。ダジャレが言いたかっただけっていう。
いや、でもやっぱりそのなんか、あ、やっぱ言葉をわからない人にもビートルズって響くんだねって、あの、いつに言ってる自分っていうのもありますけどね。ちょっと。やっぱなんか、その、ブヒブに送ってくる人ってやっぱ、自分が絡んでなくてもいいオチみたいな。
そう。
持ってくることありますよね。
割と多めですね。
ですね。
本当になんかその自分の欲求のままに行っていいところを、はい。
うん。
なんか意外となんかそのなんか残念エンドに持ってったりとか。
そうですね。あの、やれやれって言いたい病みたいな。
あ、そうですね。
病気って言うな。
やれやれだったり、なんか失恋エンドみたいな。
うん、
で、その失恋、美しい振られ方みたいな。
いいじゃないですか、
逆応援戦利みたいな。
逆応援戦利。かっこ悪いじゃないです
か。湯沢屋さんからいただいております。
ありがとうございます。
葛城美里大佐、43歳。
あ、新劇場版。
そうですね。うん、43歳を、3A ブンダー3階のアコムの無人契約機の前でお見かけしました。
なんでだよ、あの状況で。
大佐は、なんで館長の私が新掘審査降りねえんだよ、クソ契約機が。と悪態をつき、無人契約機を蹴っていました。すると大佐は僕の存在に気づき、いかにも今お金を受け取った感じの演技をしながら、地球寄ってく、ラララ無人くん、と鼻歌混じりでブリッジへ消えていきました。ちゃんちゃんって書いてあります。
いや、ちゃんちゃんじゃないよ。
これ、ブヒブですか？
ブヒブのようです。
ブヒブですか？もしもシリーズじゃないですか、これ。ブヒブでした。
ちゃんちゃんって最後書いてありますから、ね、これから、ちゃんちゃんも禁止にしましょうか。
いや、どんどん増えてくよ、みんな。
強制的に追われるいいオチなのに。この音がなくなったら、このコーナーどうなっちゃうんですか？ちゃんちゃん。
いや、初めてだよ、出たの。ちゃんちゃんいなかったよ、ちゃんちゃん。
やれやれと、ちゃんちゃん禁止にしましょう。
ちゃんちゃん、ちゃんちゃんなくなったら、もうこの世で終われる話ないです
よ。そんなことないよ。
なんで館長の私が審査降りねえんだよ、クソ契約機が。と無人契約機を蹴っていた。
もう確実にあれですね。うん。あのサードインパクトの前のブラックリストに入ってたのが消えてないんでしょうね。うん、
ああ、なるほど、ね。
絶対に。
なあ、
まともなコメントだな。
いや、美里さん、あの車なんかね、自分で買えるわけないですよ。絶対借金なんですから、あの。
スポーツカーみたいな、ね。
スポーツカーぶっ壊れたやつ。
うん。
相当悪いことしてますからね。
続いて、チャミシモジモさん。美術回線マイナス 1.0 の、釘崎野原さん。中学生編。
はい、ありがとうございます。
ね。ド S の中学生編ということです。
先月も良かったですね。
タイトル、速報受けに。おい、ジャンボにバレンタインのお返しにマシュマロもらったんだけど、お前にやるよ。そう言って、釘崎さんは沖縄からの転校生、比嘉君にもらったマシュマロの入った袋を僕の机の上に置いた。まあ、これもう、早速ちょっと、あの、裏技のうちはネタなんでやめてほしいんで。沖縄時代の比嘉君の
あだ名ですね。
ジャンボだったんですよね。そんなのいらないよ。私もいらねえからやるっつってんの。シマンチュがそこら辺のスーパーで買った安いマシュマロなんか食えっかよ。100個譲ってチンスコーでギリ。それは比嘉くんがかわいそう。じゃあお前はジャンボにもらったホワイトデーのお返しの安いマシュマロを私が嬉しそうに食ってんの見たいのか。硬派な釘崎さんが安いマシュマロ食べてるところなんて見たくありません。だろ？やっぱお前わかってんの。さすがに私の一番の射程だけある。そうだ、せっかくだから食べさせてやる。安いマシュマロ。またナイフにマシュマロ突き刺すんでしょう。しょうがないな。まあ僕は別に構いませんけど。ちげえよ、今日はあんなことしねえ。今回はあの教室のストーブで熱々にした安いマシュマロを直で舌の上に乗せてやるよ。ええ、いいから行くぞ。エムンチュ。美崎さんはどこからか拾ってきた木の枝にマシュマロを刺して石油ストーブに近づけていく。 マシュマロがいい感じに焦げて、教室中に甘い匂いが充満していく。
うん。
おい、口開けろ。あーんしろ。藤崎さん、枝に火がついてます。細けえことは気にすんな。エムンチュだろ。早く、あーんしろ。あーん。もう、藤崎さん、しょうがないな。あーん。その時、そのマシュマロは俺のだ、と比嘉くんが飛び込んできた。
あれ？
僕と釘崎さんは比嘉くんに吹っ飛ばされ、僕は体を張って彼女を守ろうと、片手で釘崎さんを抱きしめながら、柔道で鍛えた受け身を披露する。大丈夫ですか、釘崎さん？怪我はないですか？お前やっぱ男だな。ありがとうよ。かっこよかったぜ。僕たちを突き飛ばした比嘉くんの髪に、マシュマロを刺していた枝の火の粉が降りかかり、血についた髪の毛を奪っている。僕の腕に抱かれながらその光景をうれしそうに眺める野原であった。以上です。もう無茶苦茶だよ。
ひどいよ。
ちょっとうちはネタほんとやめてほしいな。
ちょっとこれ、僕が歴史改変しますよ。これ、
はい、
これマシュマロの使い方をね、何も分かってないですよ。
分かってない。
うん、
マシュマロの色を皆さん、分かってます？真っ白。
真っ白。
で、火をつけるところまで良かったんですよ。
はい。
これは絶対ドロドロになった、
はい。
マシュマロが爆発してですよ。
はい。
藤崎さんの顔面が、白落とした、
だから、同人誌読みすぎだよ。
はい。それを、クラスメイトが、目に保存したでいいんですよ、もう。そういう CG でいいんですよ、もう。比嘉の頭なんかどうやっていいんですよ。
そうなんだよ。これ、比嘉くん別にいらないしね。出てくる必要ないし、ね、ただ
確かにそうですね、
比嘉くんから身を守るためにやっぱそこ抱きしめるっていうことをどうしてもしたかった。
あ、はい、まあ、その付け方だったら全然僕は使われてもいいですよ。フリー素材なので。
フリー素材
だ。あ、そこは、はい、そこはいいんだ。
比嘉くんフリー素材だったら。
この VU では、ね、VU では、
うん、VU
では、ね、でもってことはつまりちょっとやっぱり近づきたかったってことなんですね。
まあそういうこと、
神さんは、
うん、朝記者よりいただいております。
ありがとうございます。
魔法少女に憧れて、今月もウテナさんを尾行するわ、世の巻。
はい。
ウテナさんをずっと尾行している人ですね。
なんかね、いい指示ですね、毎回ね。
3月になり暖かくなると、街には変質者の姿が増えがちです。
そっち？
しかしそんな暦とは関係なく、今日も街では魔法少女たちが悪の手先であるマジアベーゼに敗れ、あらわになった白い肌が聖なる光で包まれていました。
うん。
ウテナさんのクラスメートのモブ女子生徒である私は、この瞬間を追い求め、ついに遭遇できたのです。
ほら。
ウテナさん、やったね！華麗なムチさばきに感心するあまり、うっかり半裸姿に変身したままのウテナさんに声をかけてしまいました。何を言ってるんですか？私は悪の組織の幹部、マジヤベーゼ。ああ、ごめんごめん、コスプレ中はコスネームで呼ぶべきだったよね。いや、これは、コスプレなどではなくて、じゃあ、改めて、マジアベーゼさん、視線ください。カメラを向けると、ウテナさんはたちまち謎空間へと逃げていってしまいました。ウテナさん、待って。ということで、いただきました。
女子だったんですね。
女子だったみたい。
衝撃の事実が。
なるほどね。
ずるいな。
衝撃でしたね。同性だったんです。
同性の、いいですね。
確かになんかその、コスプレ界隈でも、なんか、コスプレをさせられてる感のある人の方が好きみたいな層が一定数いるらしくて。
ま
あ、やっぱそのなんか、漫画でもよくあるじゃないですか。なんか、恥ずかしい格好させられて顔あからめてる。
はいはいはい。
キャラクター可愛く見えるみたいな。ああいう感じで、その、すっごい美人なんだけど、なんか、大丈夫かな、なんか、怖い人とかに絡まれないかなみたいな感じで、踏み切り会場、おどおど歩いてる人の方が、可愛く見えたりとかするみたいな。
な
んか、堂々とポーズ、どんなに綺麗でもなんか、堂々と、ポーズを次々と、変えながら、ポーズ決めてるみたいな人を見ると、ちょっと冷めちゃうみたいな人もいるみたいで。
なるほど。
多分、ウテナちゃんはその前者の方の、
そうですね。
そうですね。マジアベーゼの格好をやっぱり、まだ恥ずかしいと思っているっていう。なんか残ってるのが可愛いっていう感じだと思いますけどね。まあ、ウテナちゃん可愛いからな。
まあ、可愛いんだよ。
本当に。
ウテナ可愛いんだよ。
なんだこの二人。
悪の組織にしとくにはちょっともったいないんだけどね。
あ、うん、ちょっと僕が本当に大好きやった、わたもてのもこっちみもあるというか。
あるあるある。髪の毛の雰囲気とかね。
モゾ、モゾって、モスクのモに女で、ね、ちょっと、うん、まあ、その、陰キャのモゾみたいな雰囲気はあるけど、やっぱアニメ柄だと、うん、アニメの絵柄だとやっぱ可愛く見える。っていう感じのね、あれで。やっぱああいう子は、やっぱなんか自分に自信があっちゃダメですね。
ああ、ね、まあね、確かに。
ずっと恥ずかしがってる感じみたいな。
うんうん、
しかもほら、魔法少女たちをいたぶってて、ちょっと、越に行ってるのも、こんなことで、こんなことで興奮してたらダメだって自分を律しようとしてる感じとか、もういいですよね。
いい。とってもいいですね。
はい、いけないことだと分かってても、みたいなところがね。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続いて、初見記者いただいております。
あ、初見さん。ありがとうございます。
初見記者は、まあ今ちょうどね、コナン、上映されてます
けど、
は
い。そうですよね。うん。
今、足富先生にね、ちょっとお伝えしておくんですけども、沖谷スバルと今、初見さん、今ちょっといい感じなんですよ。いい感じっていうか。
いい感じなん。
赤井秀一に片思いしてたんだけど、
はい。
赤井秀一さんが殉職してしまったんですよ。
あららら。
うん。で、その後、職場に来た沖谷スバル、まあ、はい、実は、本当は赤井秀一なんですけど。
はいはい、知ってます。はい、
この沖谷スバルとちょっといい感じだったんですけど、この沖谷スバルが赤井秀一っていうのを知らないのは初見さんだけなんですよ。僕らは知ってるっていう。
そうか、そういうことか。
僕も知ってます。
そうですね。うん、僕も、そうですね。漫画の設定知ってるから知ってるだけで。
ただ、初見さん残念ながら知らないんですよね。
ああ、そっか、かわいそうに。
教えてあげたいんですけどね。
そうですね。
名探偵コナンの沖谷スバルとの3月のブヒブです。
はい。
沖谷さんと落とし物。
うん。
FBI で経理の仕事をしている私は FBI 捜査官の赤井秀一に片思いしていた。だが、その赤井捜査官も先月の任務で殉職してしまった。
うん。
とそこに沖谷スバルなる人物が現れて。前を歩いていた沖谷さんがポケットから何かと落とした。沖谷さん、落としましたよ。そう言って私は拾ったタバコを沖谷さんへ差し出す。すみません、ありがとうございます。沖谷さんはいつもの笑顔でそう言って去っていく。あのタバコ、赤井さんと同じだったな。以上です。
おぉ、
すごい、ちょっとずつ。ちょっと
あれあれ、
ちょっとずつ、なんか、ヒントが。
気づくのかな、これ、初見さん。気づいちゃうのかな。
ちょっともういいとこで終わりますね。
いや、でもね。
お茶の間出て、まあ、おーって、次のシーンが見たいのに。
茶の間って。
まあでもね、タバコをね、同じ銘柄吸ってる人なんて5万といますからね。
そう。
まだ、まだ気づかないんじゃないかな。
まだ気づかないね。
まだじゃないですかね。
まだ気づかない。さすが、足飛び先生、いいお客さんですね。
ね、たまたま、たまたまじゃないですか。
たまたまかもしれないもんね。
はい。
続いて、花丸記者。
あ、
はい。
ニューゲームの鈴風青葉さんとのブヒブですね。
はい。いや、今月どうなっちゃうんでしょうね。
まあ、鈴風さんと一応、翻訳はしてますけどね。うんうん、どうなるのか。登場人物、ちょっと言っときますと、まあ、鈴風青葉先輩は、銀髪ツインテール、小柄の頼れる上司で僕の婚約者。
じゃあ、はい。
現在開発中のペコ2のアートディレクターをしていると。で、もう一人今日は出てきます。ヤマトソフィーワンオン。
うん。
これは金髪ロングのウェーブヘアで長身モデル体型の新米グラフィッカーで僕の後輩。
はい。
はい。日本人とフランス人のハーフで元々はフランスに住んでいた。しかし鈴風青葉がメインでキャラデザを務めたゲームペコが好きで彼女に憧れて日本語と絵を学んで昨年の春にグラフィッカーとしてイーグルジャンプへの入社を果たしたと。
はい。
原作では最終話に入社してくると書いてあります。
あ、そうなんですね。
そうですね。で、アニメでは出てこなかったです。
そう、アニメではね、出てこなかったんですけど、もうつい、こういう感じの女の子です。一応ね、なんかネットとかにもそんなに出てないんで、
ちょっと、あれ、あ、イメージと違う。かわいい。
イメージと違うでしょ。
なんかちょっとモデルって言ってたんで、もっとなんか目がすり目止まったら、あ、これは可愛いやつだ。
最終話での2人の身長差までが、ちょっと、コメントしてくれてます。こういう感じの。
13巻の背拍子やばいですね。
はい。
この、背中に感じてるけど、顔を見れないっていう。
いいですね。
ソフィーいいですよ、これは。
この人が今回出てきます。
ちょっと、
3月とは全く関係ないが、現在ペコ2の開発は最終局面である。
はい。
ゲーム開発の最終局面になると、チーム内でのグラフィック関連の作業はかなり減ってくる。デバッグの手伝いや、グラフィックのブラッシュアップ、グラフィック関連のバグの修正、メディアへ提出するグラフィック資料の作成など雑務が主となり、手が空いたら他のチームの手伝いをする。僕もデバッグやバグ修正などの作業を粛々とこなしていた。と、そんな感じで仕事をしていると、同じチームの後輩であるソフィーさんが僕のところにやってきた。花丸さん、ちょっといいですか？彼女はこちらの様子を伺うように、少し小さめの声で僕に話しかけてくる。うん、どうしたの？見てもらいたい 3D モデルがあるんですけど。モデル監修？僕は不思議に思った。というのも本来ならモデル監修の仕事はアートディレクターである青葉さんの仕事だ。
うん。
イーグルジャンプではまだまだ若輩者である僕にこなせる仕事ではない。
うん。
青葉さんに監修してもらった方がいいんじゃない？あ、一応鈴風さんにチェックしてもらいました。そしたら部分的にクオリティが低いと言われまして、この分野は花丸さんの方が詳しいからアドバイスをもらいなさいって。よくわからないがそういうことなら仕方ない。僕は 3D モデルのチェックを始めた。
うん。
なるほど。結構いい感じに見えるけど、青葉さんに言われた問題の箇所ってどこなの？彼女が作ったキャラクターの 3D モデルは他の 3D モデルと比べても遜色ない仕上がりに見える。
うん、
僕にはどこに問題があるのか全くわからなかったので彼女に尋ねた。すると彼女がマウスを手に取り問題の箇所を表示した。ここです。それはなんと、パンツであった。
ああ
鈴風さんから聞きました。花丸さんはパンツを描かせたらイーグルジャンプで右に出る者はいない。おパンツマイスターの異名を持つと。キラキラした目で見つめる彼女。そして謎の異名を与えられた僕。花丸さん、いえ、おパンツマイスター。私に魅力的なパンツの描き方を教えてください。僕はおパンツマイスターじゃない。っていうか、青葉さん、後輩に変なことを吹き込まないでください。一方その頃、ハクシュン、ふい、青っち花粉症？いや、きっと誰かが私の噂をしてるんだよ。私って罪な女だからね。ハクシュン、目がかゆう。鈴風青葉は花粉症に悩まされていたのでした。以上です。くしゃみ多いね。
すごいですね。これはさっきのちゃんちゃんと双璧をなすぐらいの
双璧なしますね。
一方その頃ハクシュン、
一方その頃ハクシュンはね、
まあでも
日本の得意技でもありますけど、
ね、いやね、師範から言わせてもらうとですね、今全然、ね、シナリオは問題なかったんですよ。
はい、
演出としてはですね、最後の部分あそこは僕はマイスターじゃなーいで一回終わりと思ったら、はい、暗くなった後にテレレレンってして丸がプッて開いてですねそこでクションですね。
あ、なるほど。
何か噂してるのかしら、ね、リリリリンで閉じるっていう。
なるほど。全画面表示ではなく、
そう
画面の右下の丸の中で。
なるほどね。まあ、規定再百科ですね。よくある。規定再百科の最後でよくあるパターンですね。てってんですね。てれれれんですね。
規定再百科よくありますね、
はい。はい、ありましたからね、最後。
これどうなんですか、これ、青葉ちゃんはその、本気でこの、おパンツマイスターなんだよって教えたのか、それともちょっとからかう意味で、おパンツマイスターって言われたら恥ずかしいだろうなっていう、なんかちょっといたずら心で言ったのかが、
どっちなんでしょう。
どっちなんだろうなっていう。まあ、もちろんソフィーちゃんは本気でその先輩のアドバイスを受けて言ってるんでしょうけど。
僕が思うのはですね、本気で思ってますね。くしゃみしたってことでは、つまり、もし、ちょっとね、こういたずらを仕掛けるんだったら、しめしめって顔すると思うんですよ。
うん、
で、単純に、花丸さんは嫁の視点で言うと、パンツマイスターと思われてるという、
うん、
ちょっとこれは花さん、自分のこと反省した方がいいですね。そういうふうに見られてるだっていう、バレてますから。
まあそうですね、実際そういうことですもんね。本当にパンツ描くのが上手いから言われてるってことですもんね。
だから例えば、要は部屋にある、花丸さんの引き出しにある秘密のスケッチブックを開いてるんですよ、もう。パンツがいっぱい着られてるスケッチブックを青葉さんは読んでるってことですからね。
秘密のスケッチブックをね。
はい、秘密のスケッチブックを。
あ、なるほどです。で、しかもソフィーさんはやっぱそうパンツうまく描けてないっていう目がある分、やっぱり本当にうまく描ける人に教わりたいっていう本当のゲーマーとして、ゲーマーというかキャラモデラーとしての、
そう
わ、これよくできてるな。
よくできてるか。
できてないよ。
できてるか。
まあでもいい逆回でしたね、本当に。
ね、なるほどね。
うんうん、
いや本当になんかソフィーちゃんといい感じになる話とかではもちろんなかったあたりが良かったですね。やっぱりそこは青葉ちゃんが一番ね、そのエッセンスとして。はい。なるほど。
続いて姫様拷問の時間です。
あ、ありがとうございます。
トーチャー様。はい、ね。
トーチャーさん。
トーチャー。そうなんですよ。比嘉くん。ああ、覚えてるかな、は
い、覚えてます、覚えてます。先月も、そう。はい。いたんで、覚えてますよ、ちゃんと。
このね、拷問する役ですね。はい。
ね、伊藤静香さんのアニメだとね。
そうです。
はい。
この、トーチャー様。で、二つもらってんすけど、どっちがいいかちょっと選んでもらおうかなと思うんですけど、タイトルがホワイトデーと、
いいですね。
もう一つがね、トーチャー様と花粉症。
あー、これもいいですね。いや、ストミ君に選んでもらいましょう。
あ、ストミ先生。
まあでも、花粉症の方がいいですかね。
花粉症行きましょう。アプゾーさんからいただきました。
ありがとうございます。
姫様拷問の時間です。トーチャートルチュール様との3月の部品。
はい。
トーチャー様と花粉症。私は魔王軍最高位拷問官、トーチャー様を補佐するダターン。しかしこれは仮の姿。魔物の着ぐるみの中に人間の私が入っていることは魔王軍の誰にも秘密なのであった。
はい。
うん、
へくちん、へくちん、ずるずる、明日は拷問、ずるずる、いいアイデアはないでしょうか。私はマスクに隠れたトーチャー様のイチゴのように真っ赤な唇を思い出していた。イチゴ狩りの季節なんだな。ビニールハウスの中なら大丈夫なんだな。なるほど、その手がありましたか。ふふふ、たわわに実ったイチゴ、姫様は必ず屈するはずです。トーチャー様は切れ長で美しい瞳を悪魔的にほの暗く輝かせた。翌日、例のごとくあっさりと口を割った姫様は、我先にイチゴ狩りを始めた。さて、我々も堪能するとしましょう。トーチャー様は髪を耳にかき上げながら、前かがみになってイチゴに手を伸ばす。
あら。
練乳をつけると、もっと美味しいんだな。プチュプチュプチュ。トーチャー様は練乳をたっぷりつけたイチゴを頬張った。ほんの少し練乳が唇に付着し、ペロリと練乳を舐め上げた。ごちそうさまなんだな。まだ全然食べてないじゃないですか。おでは十分堪能したんだな。帰りの車内、助手席の窓を開けるトーチャー様。夕日が横顔を照らし、風が髪をなびかせる。今日は本当にいい拷問でしたね。トーチャー様の拷問はいつも最高なんだな。褒めても何も出ませんよ。へくちん。くしゃみが出たんだな。もう、トーチャー様は私の二の腕をポンポンと叩き、照れ笑いをごまかした。まるで新婚夫婦のような会話に、私の心には温かい灯火が灯った。トーチャー様の隣でこれからもずっと補佐していたい、そう考えている私なのであって、以上です。
いや
ー、なるほど。
いや
ー、比嘉くん感心してるけど。
いや、ちょっと、負けましたね、僕。
いや、嘘でしょ。嘘でしょ。
負けましたね。じゃあ、二重トラップですよ、これ、皆さん、これ。気づきました、これ。
二重トラップ。
もう、ヘクチンの時点で僕はこの話終わったと思ったんですよ。
はい。
ああ。
そしたらその後、いちご狩り来たじゃないですか。
はい。
あ、なんと、練乳ね。練乳の部分ね、など僕も大好きだと思ってたんですよ。
はい。
そこで、はいはい、もう、アプゾーさんもそんなもんかと思ったんですが、ほんと一番ぶしたところですね、ノーレポンポンという単語。
あ、
いや、僕にはなかった単語なんで、ちょっとこれはもう負けましたね。結局そのポンポンの夫婦感出したかったわけでしょ。
そうですね。
いや、油断してます、完全に。セクシーコマンド、マサラさん以来ですよ、こんな油断させられたのも。
そうだね。なんでこんなにひねった設定にしてるのかと思ったら、やっぱ常に仕えていたい、けど付き合っていないっていう状況を作りたいんでしょうね。
ですね。いやー、
うん。なるほどな。まあ、
あとね、
です。
うん。髪を耳にかき上げる動作がこの人好きすぎるんだよね。ボブの女性がね。細かいんだよ、髪の描写が。なんか風に吹かれたりとかして。
ああ。
で、髪かき上げたら、このエルフ耳が、
そう。
エルフ耳があらわになるわけですよね。
なるほど。
まあ、常に見えてますけど。
ほんの少し練乳が唇に付着し、ペロリと練乳を舐め上げたっていう。ここだけだもんね。
そうなんですよね。
あしとみ先生いかがでしたか、は
い、いやー、これは素晴らしいですね。
いや、本当ですか
本当に。
佐藤さんとか、本当ですかってやめてください。本当なんですよ。本当ですかってやめてください。ね。人たちがそう思っちゃうじゃないですか。情報操作やめてください。情報操作。
わかりました。すみません。
いや、やっぱりそのなんか、ちょっと、トーター様ってその、パッと見だとやっぱその、エスっ気がある人というか。
そう。
やっぱそのね、しかも姫様に口を割らせるために、そう、姫様の前で自分が、食べ物を食べてみせたりとかして、うん、ちょっとやっぱその S 系が強いという感じがちょっとパッと見原作だと見受けられるところが、うん、この後に出てくるやっぱこの会話のあたりがやっぱりその女性、普通の女性ですっていう感じが出てて、
うん、
やっぱ二の腕ポンポンやられましたね。
本当か本当ですか
本当から、本当ですかでやめなさい、ちょっと。
あと、地味に好きなのは何も出ませんよで、臭みが出ましたね。
あー、ごめんなさい、見逃した。
あと、
これほど上手くないんですよね。
そうなんです
ね。いや、そんな塩梅がいいじゃないですか。上手かったらちょっと温くなっちゃうんですよ。
うん、
ちょっとこの隙がある感じがね、うん、応援したくなるじゃないですか。
うん。うん、そうです。しかもこの、この補佐してる方の山下清志感のある喋り方。
そうなんだよ。山下清志感あるんだよ。
ちょっとあざといですけどね。うん、ここも。
そうですね。
そうですね。トーチャー様とも相まって、あざといですけど。
では続いて、朝記者からいただ、毎月いただいている。
ありがとうございます。
馬娘のビワハヤヒデと、フライングウィッチの誠。どっちがいいでしょう、うん、じゃあ、今度は東藩お願
いします。いやー、足とみくん言うので、ちょっと美和早秀を見ていきたいですね。
わかりました。
はい。はい、
ある日、美和早秀から相談を受けました。何でもトレセン学園にできた新しい部活に勧誘されたらしいです。
うん。
それはどんな部活なんだ？メガネ部だそうだ。何？聞けば、メガネっ子のロイス&ロイスが新しく立ち上げた部活らしく。メガネをかけた馬娘に声をかけて回っているとのこと。メガネ部か。ははあ、さては部室にメガネっ子だけを集めて優雅に放課後ティータイムする気だな。カップから立ち上がる湯気でメガネが曇ると。あら、曇ってますね。私もです。とか言いながらお互いにメガネを吹きなんてするんだろう。ああ、なんて羨ましい。トレーナー君は相変わらずメガネが好きだな。メガネっ子は神。グラシー・イズ・ゴッド、メガネを尊べ。まあ落ち着いてくれ。さっきブライアンに確認したんだが、部活申請は生徒会で却下されたらしい。なんだ、急に落ち着かれても困るんだが、それにメガネなら私が常にかけているからそれで我慢してくれ。それもそうだな。以上、青い鳥は身近にいるという指摘でした。以上です。イチャついてるだけか。
なるほど。
あ、そっか。
なるほど、そう聞きましたか。
いや、そっか。
メガネかけてる。
そう、すっかり忘れてました。ビア早いでメガネかけてますわ。
いやいや、忘れてたの？
いや、いや、だからその、やっぱそれ以外の要素が結構、なその、
ね、
誰が、そう、誰が頭がでかいだ、みたいな。とか、そういうキャラクターだったり、あとその、あれはなんて、有馬記念か。有馬記念のエピソードのイメージだったりとかがあったりする中の、やっぱ、そういえば改めて見たら、それはメガネキャラだと思って。
そうなんだよ。
で、あの、国井さんも好きとおっしゃってた、イクノディクタス。
はい。
とかもいますし。
はい。
いや、で、さっき出てきた、ルイス&ロイスってまた新しいメガネっ子もできたりとかして、うん、本当にメガネ部作れそうなぐらい人数いますけどね、すでに、う
ん。そんな多いんだね。
はい。いや、ここ最近の馬娘の増え方異常ですよ。
そうですね。
キャラクター数。僕もそういう時覚えられてないです、まだ全
然。そうなの？
全然覚えられてないです。いや、でもこれ本当に、今それこそ羊メガネ、アイミラーだっけな。よくアイドルマスターのライブとかにも協賛で、スポンサーで入ってる、あの、メガネの、
うん、
あの会社があるんですけど。
あ、ウマ娘よ、うん、
はい。ウマ娘プリティダービーコラボメガネとかは、確か作ってるんですよ。
へ、
今予約なんか受付中みたいな感じで。
すげえ。
結構だからメガネ需要、もうこれからもどんどん多分ウマ娘で賄えると思うんですけど。
キャラごとにメガネも違うんだ。メガネのフォルムというか、あれも。
まあ、それは違うでしょう。
まあ、一応、今のところ、その、コラボモデルで受け付けてるのは、メガネかけてるキャラクター。
うん、
あ、馬娘ですけどね。ゼンノロブロイとかっていうキャラクターもいるんですけど、
うん、
読書が好きな女の子で、ちょっと大きめのメガネかけてるみたいな。
大きめのメガネいいですね。
はい。
そう、大きめ。ああ、なるほど。
で、つい最近来たトランセンドっていう子がまた、超人気で、ちょっとダウナー系女子で、
うん、
はい、あ、赤枠メガネかけてるみたいな。
あ、赤枠いいね。
感じで、もうこの子がまた、その、最近のメガネ馬娘界隈の人気を、ちょっと、総ざらいとまではいかないですけど、結構持っていこうとしてる感じは、結構います。エアメサイヤとかもいますし。そうですね、めっちゃいますね、今公式サイトを見てますけど。はい。そうなんですよね。だから、まあ、そっか、メガネ部、が実際できたらどういう感じになるかっていうのも、なんか部品部で欲しかったりしますけどね。
欲しいですね。
確かにね。
ね。ほんとさっき出てきたあの、ティータイムで、あの、メガネが曇って、うん、はい。あの、お互いに吹き合うみたいな、以外の CG も見たかったりするという。
ね、むしろそこが欲しいですね。
はい。ただ、それ以外に本当にあんのかっていう。
最後ですね。
はい。
濡れネズミさんからいただきました。
おお、ありがとうございます。
ハイスクールオブザデッド、ブス島サイコ先輩との部品部。
はい。
目薬とキス。
ん？
というタイトルでいただきました。
はい。
今日はサイコ先輩とデートをするということだけが決まっていて、約束の時間に迎えに行くと、まだ準備ができていなかった。たまにあることなのだが、先輩は朝の剣術の稽古に夢中になりすぎて、つい時間を忘れてしまうのである。家にあげてもらうと、先輩は準備をしながら、今日外は暑いのかとの問いに、私は、はい、とても、と短く答えると、先輩は窓を開け、外気を確かめる。おお、春だな、と感想を漏らし、上着は薄めで良さそうだな、とつぶやきながら、窓を閉めた途端、
チュ
ッ！と、鋭いキレのあるくしゃみをした。あれ？サイコ先輩、今、くしゃみでキスって言いました？と、茶化すと、いや、言っておらんぞ。キスがしたいのか？って逆に聞き返された。いや、それはそうですが、と、もじもじしている先輩は。心なしか、目もかゆいな、とつぶやく。昨日が雨で今日は晴天ですから一気に花粉が飛んだんだと思いますよ。俺も目が難しいから途中で目薬買っちゃいました。と、まだ箱に入った目薬を見せると、サイコ先輩は素早く私の座っているソファーに横になり、膝に頭を乗せてきて、頼むと言って点眼をねだってきた。
なるほど。
意表をつく行動と意識的に目を大きく見開いたサイコ先輩の表情がドキッとするほど可愛い。私は素早く開封し、慎重に点眼をすると、先輩は目を閉じ、左右に眼球を動かし、薬液をなじませる。目の動きが止まり、先輩は寝てしまったかのように動かなくなってしまう。 気がつくと唇をすぼめてキスをねだっているような顔になっている。
あら。
ええ、いいんですか紗衣子先輩と尋ねると、もう一段階唇をすぼめて突き出したように私には見えた。間違いないと確信し、ことに及ぼうとした瞬間、紗衣子先輩の目から液体が流れ落ちる。え、これは目薬、それとも涙、どっち？とあれこれ考えるが、見た目は泣いた女性の顔、男はこの顔に滅法弱いのである
。いやいやいやいや。
すると先輩の顔が次第に真っ赤になり、ああもう時間切れだ、こんな恥ずかしい顔で待たせよって、と怒り出した。
あら。
私は痛恨の判断ミスに頭を抱え、うわぁ、OK だったのかぁ、と声を上げると、紗衣子先輩は照れ笑いを浮かべながら、では、出かけるとしようか、と言って、薄手の上着を肩に担いで足早に私を置いて出て行ってしまいました。さ、紗衣子先輩、待ってください。以上です。
いいじゃないですか、これ。めっちゃ、俺これ、グレンディンズミさん史上一番爽やかな。
まあ確かに爽やか
で。一番爽やかでしたね。
確かにね。
ちょっとびっくりしちゃったんですよ。いいですよ、これ。
いやいやいや、これさ、でもさ、はい、いいんですか、先輩って言っちゃダメだよね。
そうですね、確かに確かに確かに。
あ、
編集さんがいたら止めますね、確かに。
そうだよね。
はい。
だって向こうがもうそういう顔になってんだったら、いいんですかとは言っちゃいけないよね。
そうですね。
いいとは言わないもんね。
まあ確かに確かに確かに。
ここに来て急にガチダメだしみたいな。内容の。
いや、めっちゃ良かったから、良かったから気になったっていうだけだ。
まあそうですね。
うんうん。
なるほど。いや、確かにこのブス島先輩がちょっと頑張ってアピールしたのに、相手に気づかれなかった時のこっぱずかしさをごまかしてる感じとかもちょっと素晴らしいですね。
は
い、
あとね、
そうそう、かき立てさせられるというか。
なんかちょっと僕が気になってしまったのが、
はい。
上着についてね、今日暑いから上着は薄めで良さそうだなって言ってるでしょ？
はいはい、言ってましたね。
で、最後は薄手の上着を肩に担いで足早に私を置いて出て行ってしまってるんですよ。
はい。
ということはですよ。
はいはい。
上着を着てない状態で、膝に頭を乗っけていたってことになりますよ、
ね。ああ。見立て。はいはいはいはい、はい。
だいぶエッチな状況じゃないですか。
ですよね。
なんだったらちょっとブラジャー見えてますよね。
ちょっと攻めてきましたね、ブス島先輩。もう状況証拠すべて揃ってたわけですね。
そういう
の。ドンキャンギリギリちゃったね、ね、見えてきた。
って考えると、ちょっと、いいんですか先輩ってどうなんだろうって、
ね。そうですね、ちょっと怒っててもおかしくないぐらいですよ。そんだけお出なせしたのに。
怒ってましたよ。もう時間切れだ、こんな恥ずかしい顔で待たせよって。女の子に言わせちゃうんですよ。
いやーもう、こんなチャンスあと数年来ないですね。
そうですよ。
絶対来ないですよ、もう。
そうですよ。
あと一生多分根に持たれますよ、俺。あん時ってこう。
そうかもしれない。
いや、やっぱ、どの人もなんか主人公は鈍感であるべきっていう、なんか、かっこたる。かっこたるやつあるんです
よ。かっこたるないよ、そんなもの。
なんかその、
確かにでも。
やっぱ妄想の中では自分を完璧超人のイケメンにしても別にいいのに。
そうかもしれない。
その女の子からのアピールに全然気づかないみたいなところは、ハーレムアニメ主人公リスペクトな。
そうです。
いや、グレンディビさんもね、かなり長編のね、熟年カップルに当たるわけですよ、この部分の中では。
そうですね。
いろんな木があったわけですよ、ね。例えば作画も変わって、今一瞬たどり着いたのがここなんですよ。だから許してあげてほしい。
わかりました。
かなり、スケベ界もあったんですよ、過去には。
そうですね。
それも、なかったことになってですよ。
そうですね。意図も簡単なスケベ界があってね、ちょっとさすがにそれは都合が良すぎるだろうっていう。みんなで突っ込んだこともありましたけど。
単行本未収録の話があったんですよ。
それ考えたらね、
うん。こんな爽やかな。
いや、これは相当爽やかな方ですよね、やっぱり。
そうです。
うん。なんか原作が相当のエロ漫画なんだけど、なんか、一般向け雑誌で連載してる一般向けのスピンオフ作品みたいな。
パソコン移植したらね、その要素なんかな。
そうですね。エロ要素を極限まで抜いた、
抜いたアニメ。
エロゲ原作の漫画みたいな。
はい、ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あしとみ先生、久しぶりにありがとうございました。
いえいえ、全然。やっぱ、ブリブ、皆さんパワーアップしてますね、やっぱり。
なんか印象に残ったやつありました？
いや、でも、なんやかんやで、その、ゆいちゃんが、もう一人いればいいのになって言ったやつ。うわ、すごいこと言ったって。
すごいこと
言った。でも、ゆいちゃんなら言いかねないなっていうところがちょっと。
言わない。言わない。絶対言わないよ。
いや、まあでも、あそこやっぱドキッとしましたね。
ありがとうございます。
新展開の感じがして、はい。
東藩はいかがでしたでしょうか。
いや、これちょっと、これ今回迷いますね。
はい。
いや、あの二つ、いや、でも、今回は、やっぱり、アップゾーさんの、
はい。
仕事、トーチャー様のですかね。
あ、トーチャー様。
トーチャー様。
はい。あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
やっぱ、二の腕ポンポンっていう、T シャツが欲しいですもん。
はは、
カツオさんの、カツオさんが作ったあの、名 T シャツ。
はい。
1コマ目から好きでした。あれに続く。
はい。
二の腕ポンポンですよ。
なるほど。
素晴らしかったです。おめでとうございます。
アップゾーさんね。
カツオ編集長は、
そうですね。結構ありましたけどね。
そう、結構あったんですよね。
まあ、ウテナさん、尾行するはよかった。
よかったですね。
ウテナさんに無神経に声をかけてしまうっていう。ウテナさん
も。もぶだし。
かなり行動力ありますよね、でも。
そうです
よ。尾行してるよりな。いや、結構、この主人、この尾行してる側の主人公さんも、結構陰キャなのかなと思ってたら、うん、結構積極的な。
確かに。
確かにですね。
うん。
ということで、次は4月にやったことを、まあ、送っていただければと思います。今月花粉症の苦春が結構多かったですけどね。
そうですね、もうね。
4月、ぜひ、熱文字@gmail.com まで、次は5月のゴールデンウィーク明けまでに送ってください。
ぜひぜひお願いいたします。
さあ、お知らせ、あしとみ先生ありますでしょうか？
あ、まあそうですね。これって、いつ頃配信なんでしたっけ？もう来週とか
です。4月の24日です。
あ、わかりました。我々、ワールドオーターっていうですね、まあ、関口ジョニーズもいますけど、
はい。
と、あと、後輩芸人2人と、合計4人でやってる定例トークライブがありまして、二次会というトークライブ、うん、アニメ、漫画、ゲームの話しかしないやつ。
はい。
ね、それが5月9日に秋葉原でありまして、
5.9。
そうですね。ちょっと今回スケジュールの都合で3人でのライブになるんですけども、
はい、
入場無料なのでお時間ある方はお越しください。
ありがとうございます。
という感じでございます。
5月9日、東藩は。
私も無料でですね、見れる、YouTube の方で、毎週ガンプラ作ってますんで、よろしくお願いいたします。
そうか、そうだ、はい。
よろしくお願いいた
します。お願いします。
あとはすべてのメールの宛先は、熱持ち@gmail.com まで、どんなメールも遠慮なく送ってください。理想のあの子とのデートで回収した指示、部品部、そして番組の感想、最近見たアニメの一行コーナー、一行の感想、ぜひお待ちしております。そして5月、いよいよ、新前件また収録ありますんでね、明日も、はい、よろしくお願いします。
そうですね、はい。
というわけで今週は以上です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
東京大井町の II パソコン。お問い合わせは090-1038-8957。お電話お待ちしております。
地方CM みたいな。